中村文明のみるみる元気が湧いてくる。
すごい拍手の量が伝わりましたでしょうか。現在この懇親会場に2万人はいると思います。2万人元気か。今日はワンピースのイベントが行われました。実はですね、前にも一度登場いただいた、藤岡さん、
はい、
ワンピースはなぜ人の心をつかむのかということで、
はい、
実は大阪に始まり東京名古屋と
東京名古屋
名古屋東京ですね、はい、3カ所やって今度福岡で待望の12月
10日に
10日に、
はい、
やるということで、
はい、
福岡の九州のワンピース好きの方にも来てもらいたいなというところなんですけれども、ね、
はい、
藤岡さん最初人前で話すのなんか苦手言ってあったけどどうですか3回やって。
いやちょっとずつは慣れてきたんですけども、最初ねもうなんか覚えてないです。
覚えてない。
喋ったか。
ガチガチで。
ガチガチで。
いやでも3回ですごい。
そうですね。
僕が言うのもないけど、こう話すのも上手になってきたなと。
ありがとうございます。
いやいやいや。
いやもう東京はすごいね、喋りやすかったですね。
喋りやすかった。
はい。
おお。なんかやっぱこう土地柄というか、なんか大阪でやった時なんかは、俺に言わしてくれ、俺に言わしてくれみたいな人多かったけど、東京の方はどっちか言うとあんまりそういう人は。土地柄かな。
そうですね。
あ
まりね。
でも福岡もどっちかやったら、言いたい言いたいみたいな人が多分多いかなというような予感が若干あるけども。
はい、
でも3回やるたびやるたび
こうマニアックに
どんどんなってね。それでなんかこうワンピースの中のそのマニアックなこうキーワードみたいなもんの探り合いとか、これが今後どう化けるのかとかね、なんかそのワンピース好きにのみみたいな喜ばれるというようなものには僕はあまりしたくなかったんで、どっちかやったらあのワンピースが描く漫画の世界やけれども、なんかこう子供たちが、なんか僕らがガキの時は前も言ったかもしれないんですけど、なんかヒーローもんばっかりが出て、絶対負けないウルトラマンとか絶対負けない仮面ライダーとかね、なんかそういう一人だけが勝つみたいな世界から仲間を思うとか家族を思うとかっていうようなね、なんかこう世相を反映して子供たちに、なんかこれは僕日本人の遺伝子の凄さかなと思うのは、なんか漫画もヒーローもんからどちらかというとこうみんなが幸せになるとかね、誰かの応援をするとかということがかっこいいことみたいな、でそういうような何かこう動きにどんどんなってきてるのかなと思うと、なんかこの間ね名古屋東京とやってくる中で、例えば今テレビのニュースでいつもねこうすごい取り上げられるあの尖閣諸島とかね、
はい、
竹島の問題とかってまあデリケートな問題なんで僕らはなんか言えるもんじゃないけど、でもあのワンピースの中でね、それを反映さすシーンがありますよね。
あ、魚人島のところ、
ね、魚人島のね、はい、魚人島知らん人もおるかな、魚人島って魚と人間の愛の子みたいな民族がおるのね、でずっとどっちかへたら虐げられてて、ある意味ではそれが人種差別のことをその漫画の中で遠回しに表現してるのかなともちょっと思うけど、魚人島の人は人間をすごい嫌ってて、ですごい人間に対して何かこう暴力というかそういうことばっかするや、だけどその魚人族の一人に誰が聞くんやったっけな、
あれね王子、
あそうか
魚人島の王子ですね、
あ魚人島の王子が、
はい、ホーディーっていう海賊、
うん、暴れ者のね、はい、あの魚人族の暴れ者のホーディーに、じゃあお前人間に何かやられたんかって、直接やられたことあるかって聞いたとき、ホーディが一瞬考えるような素振りの中で何もって答えるあのシーンって、僕すごいヒットしたんやけど、今の尖閣諸島の問題とかで中国の みんながわーってあえて暴動とかもデモとかをいっぱいやるけど、でもあの中国のわーってやってる人たちに例えば直接尋ねてね、じゃああなた日本人に何かされましたかって聞いたら、フォーディーと同じように、え、いや別に何もって言うと思う、ほとんどが。でも別に何も、自分は何もやられてないんだけれど、子供の頃からなんか歴史の授業とかああいうので刷り込まれる中で、こう愛まみれてはいけないみたいなとかね、なんかどっちか言うと謝罪させねばみたいなとか、その歴史の中の何かにこう遺恨を持つみたいなね。でもそれが心に残ってる、やっぱり教育っていうものの重要性みたいなことって、ある意味ではあの漫画通しても考えさせられるところがね、多々あるなと。あのシーンはなんか今の世相を映し出してるような感じだね。
なんか普通の漫画とはやっぱ違うというか、今のこう実際起こっている問題とかを、こうワンピースって漫画を通して表現しているような。
なんかそしてあの漫画の中で日本人の何か取るべき態度は決してこう戦うじゃないんだぞというような、なんかね、そういうものを散りばめたような、あの作者の表に一切出ない大田栄一郎さんのね、なんかこう漫画を通じて世界に何かこうお互いにお礼を言い合えるとか、ね、与え合って幸せな場所って自分らで作っていくもんやでっていうような、そういうのをこう知らん知らんうちに、うちの子供たちもそうやけど、子供の時に今何遍も読んで、何遍もしつこい読んで、でも何遍もしつこいぐらいにあの60数巻を読み返し読み返し、なんか引きつけられて読んでるけど、でもあれが考えのど真ん中に来た時、やっぱり戦うことより相手を許すとかね、奪い合うことよりも与え合うことで必ず笑顔にお互いがなれるというような、こう接し方のなんか基本パターンみたいなのも遊びの漫画の中で得ていってるんじゃないのかなと思うんで、僕はなんかすごい、うちの子供たちがなんかワンピースを読んでる姿を見るのはなんかすごくこう安心感というか、もっと読めもっと読めとかね、このかっこいいセリフを自分の人生の何かの時にパラッと言える男になれみたいな、そんななんかこう願いまであの漫画って気づかしてくれるかな。そう思うと全然藤岡さんのことを紹介せずに喋ってます。
ありがとうございます。
この横で僕の愛の手を言ってくれてる人は言うたな、ワンピースはなぜ人の心を掴むのか。
はい、
藤岡、はいはい、さんはまあ言うたら京都でカフェを、
カフェやってます、
経営している。そのカフェもアジトという名のカフェで、
はい、
なんか店長とか
そのワンピースの漫画のようなな
んかね、
そう、
仲間という発想から全てのなんかスタッフ同士で短所なんかも出し合って、その短所をみんなが補い合いながら、苦手なことは俺たちに任せろみたいな、こういう思い合えるチームを作ろうという思い出カフェをね、なさってる話を聞くと、はい、何かこう部署が違うから、なんかあいつらは何も俺らのこと分かってへんわとか、こうあれが足りんこれが足りんとかって人のことをやや言い出したらね、僕会社の中の仲間同士もいがみ合ったり攻め合ったりするのかなって。でも気づいたらお家の中の出来事も奥さんととかのことも、何がこの人のためにできるかな、何やったら喜ぶかなとか、やってあげることをいっぱい考えたから、お互いがもっとやってあげたいが増えてきたらね、これ絶対お礼と笑顔に生まれる、
ね、
なんでこれが分かってくれへんのかとかね、なんでこれをやってくれへんのかとかね、求め出したらあんたこそあんたこその話にやったら喧嘩になるね。でも家族の中の夫婦間の喧嘩になる、同じように生きてても 与え合ってればお礼と笑顔が増えるし、奪い合い始めると大体口喧嘩になる。でも会社の中でも仲間同士が悪口言い出したら面白くない職場になるし、助け合ったらお互いがあいつのためならって言って動き出したら楽しい会社になるだろうし、これが国家間の問題になっても奪い合い出したら戦争間近みたいなことにも緊張感走るし、でも与え合い出したら俺はお互いに国同士も俺を言い合うんじゃないのかなと思って、だって今なんかまさに幕末の再来のごとかね、我が長州藩がとか我が薩摩藩がとか我が会津藩がとかって日本の中に藩という名の国がいっぱいあって、でもある瞬間の明治維新から国という意識で日本国を考え出したら、もう藩の国とかね、なんか2、30年だったらどうでもいいことになってたような気がするんで、じゃあ100年後から今の尖閣の取り合ってること、竹島の領土問題なんて100年後から見たらもう地球の未来を考えるならば、温暖化のこともエネルギー問題のことも人口増加のこともすごい俺たちが背負っていかないと問題いっぱいある中で、なんか世界の国と国の敷居を下げてみんなで与え合いをやろうよってなった時ね、100年経った時ね、尖閣諸島がどこの国のもんかとか、そのそばで出たなんか天然のいろんな資源とかみたいなこととかが誰のものとかじゃなくて、地球みんなで分け合っていかなきゃいけないものなんじゃないのかいっていう、地球レベルでものを考え始めたら所有権なんていうようなことってあんまり意味のないことなんかなとかね。でも僕ワンピースっていうあの漫画を見てて、そういうこう与え合うことの大切さをね、すごい感じて、ずっと喋ってるんですけど、はい、藤岡さんに何も喋ってません
ね。
今ねすごい結構お店がねやっとうまくいきだしたんですよ。で何をやったかっていうと、目の前の人をねこうやっぱ喜ばせるっていうことと、その人が笑っているかどうかを確認するだけで、うん、なんかお店の雰囲気が変わって、うん、お客さんも笑顔になってとか、いい連鎖がやっぱ生まれていくんですよね、うんうん、そういうこともなんかワンピースから学んだりとかもしながら、
なんかね、ワンピースっていう多分ね、藤岡さんのところのカフェもね、なんか、あ、俺ってもしかしたら、ハンジの役割かなとか、俺ってもしかしたら、ロビンの役割かなとか、そういうこう、具現化できそうな、こう、
ね、
映像目標があるから、あ、そっか、ここってロビンっぽいセリフ吐いたら、いいかなとか、ここってなんか後先顧みないブランキーみたいな無鉄砲に動くっていうところから突破口を見つけれるかなとか、でもみんながわって動いてる時に逆のことを考えてこそこそ根回しするサンジみたいな役割を俺は今やるべきかなとか、もう一つの組織の中で根回し係もおれば突破口係もおったり、なんかみんなの調和を保とうとする人間もおったりっていう見事なあのキャラクター配列を一緒にお店を繁栄させよう、会社をいいものにしていこうという人間同士でこう役割分担を役を演じきるとかね、そういう具体的イメージがあった時、これ意外とね汗構成っていう命令口調よりもね、その人間の持ってる力とか可能性がね
すごい発揮されると
、それはやっぱ体感されてる、
はい、
あ
なんかねやっぱりこう上から物を言ってた時って、うん、やっぱりこう抵抗が生まれるんですよそこに、うん、もうその人たち枠だけ決めてなんかその人たちが自由に動けるようになれば、うん、もうなんか、まあ、自分の発想で動くので、うん、そこに自分の意思が生まれると、それを今のスタイルにしてから全然変わったんですよね、いろんなことが、はい、
だってスタッフのみんなもワンピースイベントみたいなのやると手伝いに来てくれたり、なんか藤岡さんのことを応援しにスタッフたちも来てたりね、
そうですね、
明らかにああいい雰囲気なんだろうなって僕はお店行ってへんけど、なんか感じられるようなあの みんなの笑顔とか見てると、はい、ああそらさぞお客さんも来てあったら居心地ええやろなみたいなのがこう手に取るように分かるんでね、なんかマニアックな世界からですけど、
そうです、ね、
今度の12月10日の福岡で、
はい、
今のところそこまでの、
そうですね、はい、
でもまあそこから広がりが生まれてやっぱりまたとか、うん、私らの地域でもぜひとかにまたそんなん思ってくれやったら、
そうですね、
ここら2人で、
はい、マニアックなトークを、
マニアックなトークから漫画通じてこんなに気づかさせてもらえるもんがあるかなってことを一緒にね、
そうですね、
自分らも一緒になって探りっていって、うん、マニアックな人からこう教えてもらうことも多いんでね、
はい、
なんかあのこれからのまだまだ終わらないワンピースのこの To be continue な感じの中で、ね、僕らもあの麦わらの一味に負けないぐらいね、と思いやれる組織が作れたり人になれたらええなということを今日も、
はい、
確認させてもらいました、ね、
はい、楽しかったです。
また10月10日福岡で、
はい、
この3回を全て血肉に変えてですね、また福岡でドンと頑張りましょう、
はいはい、
また九州方面の皆さんで、
はい、
お時間ある方遊びによかったら来てください。
お願いします。
はい、ということで今日はワンピースはなぜ人の心をつかむのかというですね、たまたま大阪で出会ってノリでワンピースイベントやろうぜみたいな、ワンピースから学ぶ人間力ということで今ちょっと、遊び半分ですけど、でもすごく楽しんで、
はい、
なんかもっと広がったら嬉しいなと思いつつやってる現場からの報告でございました、はい、藤岡さんとも今日ありがとうございました。
ありがとうございました。
ということで今回の中村文明のみるみる元気が湧いてくるは東京の懇親会場からお送りしました。ありがとうございました。というわけで2万人の歓声を浴びながら今回のビルビル元気お届けしました。ありがとうございました。